カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
介護職されてて体力的にね厳しいから将来的にはセカンドキャリアとしてケアマネ取りたいみたいな動機の人多いんですけど、そんなも含めてケアマネ向いてる人というのはあると思うんで、目指すにはどういった方がちょっと向いてるとか教えていただけたらと思うんですけども、
一概には言えなくって、自分の性格と受けられはる方の性格もみんなバラバラやから一概には言えないところはあるんですけど、僕もいずれはそんなずっと60になっても65になっても介護の仕事できると思ってなかったんで、体も腰も悪なるやろうしってなったんで、だから先に資格だけは取っとこうと思ってやって、ほんだらもうあれよあれよでもケアマネも20年ぐらいやってるんですけど、まあその中で向いてる向いてないっていうところになると、そうですね、やっぱりあのケアマネージャーさんって結局こう電話がようかかってくる、いわゆるもうマネジメントの中心にいてるんでね、ハブ的な役割になるんで、段取り十分な人が一番向いてると思いますね。
あ、
段取りができにくい人はなかなか苦労しちゃうとこはやっぱあるんちゃうかなと思うんで、段取りが十分にできる人は時間と労力をこう節約できると思います。ケアマネージャーの業務の中でそういう労力とかを、時間を節約できると思います。あと大事なのはもう、なんせたくさんの人担当して毎日誰かがいろんなことがあるんで、それに対応するっていうことは、何かあったらすぐ対応するっていうちょっと、対応力っていうのは絶対いるのかなと思います。ただ一点にこう電話かかっていた時に、僕もどんなケアマネさんも人間なんで頭がパンクしちゃうことがあるんですけども、それを整理する力っていうのはいつでもいるかなと、どんなに忙しくてもいるのかなって思います、
ね、
これをパニックになると事故になるとか、連絡ミスになるとか、ヘルパーさんに迷惑かける、デイサービスさんに迷惑かけるっていう事故になっちゃうんで、そういう冷静さっていうのはいつも言うもん、
冷静さいりますね、
いりますね、
はい、
やっぱり求められてしまう部分もあるんで、ただこれが一つまた大事かなっていつも思ってるのは、頼っていただける方ことってすごく多いと思うんです。利用者さんや家族さんや事業者さんから も、はい、もうそれに対してこう偉そうにするのは絶対ちゃうなって僕はいつも思ってます、
はい、
もう謙虚な姿勢っていうのが絶対ケアマネージャーさんいると思います。ケアマネ様様ってやってるとかいう考えで、例えば事業者さんに仕事を振ってるとかいう、そんな感覚では違うのかなって思います、
はい、それ久保さんも納得ですよね。
そうです ね、絶えず何か問題が起こるので、もうそれをいかに早く裁くというか調整するかみたいな、冷静に、
絶対そうですね、
ね、で、何か起こった時に見に行かないといけないのか、まず分析するのかとかの判断もいると思うし、
ああいうのもありますね、
何でもかんでも見に行ってた、見たら分かるかもしれないけど、何でもかんでも行ってたらもう仕事回らなくなるし、
回らないですね、そうですね、そこの判断って絶対いりますよね、その優先順位をすぐ判断する、行くのか、
ね、
今は電話で対応するのかっていうのは絶対いると思いますね。
そうそう、なんか裏を読むとか、
はい、
あとはまあチームを作る、いろんなスケジュールの調整もいるけど、チームを作るっていうこともいるんですけど、でもそれでもできるだけいろんな人の話聞こうと思うけど、なんか言いやすそうと思ったら何でもかんでも言ってくることになってしまったりするのでまあでもそれも大事な情報だと思うから、その中から自分で必要なものは取るけども、いやなかなかそこの加減も難しいなと思いますね、
スーパーマンになりすぎないっていうのは絶対大事ですね。
そうそうそう、はい、
そこはもう絶対持たないと思いますね。
持たないですね、
大事な業務をこう優先順位もつけて見極めるとか、予防予測しとくとかっていうのは絶対大事だと思いますね、はい、
介護職してる方ってなかなかコミュニケーション苦手な方って結構多いと思うんですけど、その辺多職種とこういろいろ調整したり話したりするっていう点でなかなか成り立てってすごく苦労するかなと思うんですけど、
やっぱりケアマネさんってやっぱコミュニケーションありきやと思いますね、
はい
はい、 それは利用者さんや家族さんに対してはもちろんですけども、事業者さんに対してもですし、ましてや自分が福祉分野の人間であっても医療者との関わりっていうのも絶対いっぱい出てきますから、うん、コミュニケーション力は絶対あるに越したことないと思います、うん、ただ僕とって今こんな仕事をさせてもってるけども、もともとめちゃくちゃ苦手です、こう人とコミュニケーションとの、めちゃくちゃ苦
手ですけど、
ヤマネージャーになってからだんだん覚えれたこともありますし、学生時代レクリエーションのゼミとかを専攻してたから、いやいやけども、そういうデイサービスとかで働いてた時もやらざるを得んっていう経験を積んでいましたけども、うん、
はい、
うん、そういうのはあると思いますけど、ただそんな、はい、それを経験した人ばっかりじゃないと思うんで、
はい、
コミュニケーション力っていうのはやっぱりなった時にそこから培っていかなあかん部分っていうのは、まあ、あるとは思いますね。
そうですね、はい、なんかサービス担当者会議とかしないといけないじゃないですか、うん、でそれまでって全然そんなしたことないのに、それをしてまとめなあかんじゃないですか、
うん、そうですよ ね、
ね、うん、私若い時は人前で喋るのもすっごい苦手やったんですよ、うん、今も緊張するんですけど、ね、そんなことないですもん。だからもう本当に恥ずかしかったです、はいはい、うん、なんか担当者会議が恥ずかしかった。
そうですね、担当者会議の場面って絶対ケアマネージャーさんの、うん、の中で必須業務であって、はいはい、もその場面ってもう周りはケアマネさん仕切って進行してよっていう、
ね、
間違いのない空気感がありますから、そこをでもたじろいててもあかんし、でも本当に自分が主催者ならなあかんしってい
う
のがある
んで、そうなんですよ。なんかもう早く話まとめや、はい、ケアマネさんってこう思ってはるような、はいはい、
ありますよね。ダラダラやってたら早く終わってくれない。みんな忙しいのにみたいなところも出てきますもんね。
はい、
実際やられてから多分年齢的にすごく成長しちゃうんで。
成長はするんじゃないですかね。
すると思います。
はい、
でそこから人のつながりってすごい広がったんで。
はい、ああ、やられてから。
そうですね。現場職の時ってやっぱりつながりは現場にしかなかったですけども、ケアマネージャーの仕事して出してからものすごい広がったんで。
いろんな人来ますもんね。
は
い、
そうですね。はい、こうやっておかげで岸和田で広がったものがこうやって堺でも広がって大阪中で広がってっていう、やっぱりつながりはすごく極端に広がりましたね、ケアマネになってからは。
はい、その辺でケアマネさんになったら、まあ、こんないいことがあるからぜひ試験受けましょうみたいな話で、うん、まあ、久保さんからもね、両方から川口さんからもお聞きしたいなと思いまして。
そうですね、まあ、はい、いいことか悪いことか分かんないですけども、はい、まあ、どんな資格もですけども、はい、資格取ったからこそ求められる部分もあるんで、もうケアマネさんやったら分かるでしょっていう、やっぱり他人からの目もあるでしょうから、うん、そこに恥ずかしいことないように自分のスキルを上げようっていう努力は必然的にするようになりましたね。
あ、なるほど、
うん、はい、ただそれでも気をつけないと、あの、はい、置いてけぼりになっちゃうんで、そういう心構えはできるようになったかなっていうのはありますね、はい、それがいいことかどうかっていうのはあれなんですけども、で今となっていいことですけども、今独立してさせてもらってますけども、そうですね、はい、この資格を取ったことで独立できるようになったっていうのは一つですね、
うん、
もちろん雇ってもらってる時の良さもいっぱいありましたけども、今独立させてもらったことの良さも今すごい感じてますし、これもこの資格なかったら独立できなかったんで、はい、そういった、メリットもあるんかなって今すごく思います。
なんか私は自分である程度計画立てれるので、はいはい、仕事の働き方ね、
うん、
ある程度立てれるから、子供が小さい時は産科行くからここのとこは訪問入れんとお休みにしようとか、割とあの融通聞きましたけどね、うん、
あ、ケアマネになったら、
はいはい、
その融通聞くっていうのはあると思いますね、ケアマネさんだったら、うん、現場さんやったらその時間はすごく拘束されて働かないと1万パワーでね、うん、はい、計算されると思うんですけども、はい、その辺はケアマネさんは融通は聞きやすくなったと思います、僕も、
うん、
そうですね。で私歯科衛生士なんですけど、うん、
はい、
歯科衛生士で常勤で働こうと思ったら結構夜勤終わるの遅くって、9時回ったりとかしてたんですよ、うん、
はい、
そのこと思ったら時間はすごく早く終わるようになったので、うん、
はい、
やっぱり仕事とか家のこととか両立子育てもしやすくなりましたけどね、うん、
介護支援専門員っていう、こう職能団体で言えば介護支援専門協会とかがあるんですけど、
はい、
まあ、そっちは今ケアマネージャーをやってはる方の気質向上に力入れてるんですけども、僕ちょっとそこの視点だけじゃなくて、やっぱり今からなってくれる人の更新がいないと、 この制度もやっぱ破綻していくと思うんで、今からケアマネージャーになりたいっていう人をどんどん目指せるような環境づくりってしていきたいなってすごい思いますし、じゃあでもなるにはどうしたらいいのって悩まれる、受験の段階から悩まれると思うんで、そのお手伝いがやっぱりできたら嬉しいなって思います。でさっきも言いましたけども、受験勉強ってダラダラとやっても、いいじゃん、ダラダラとやるのはそれは当然のことなんですけども、
はい、
試験本番のコツっていうのが絶対あるんで、さっき言った問題の解き方とか、問題の傾向とか、問題を解く時間は何分あるとか、そういうコツってすごいあるんですよ。それを知らないと、いくら知識いっぱいになっても、本番絶対失敗しますんで、そういうのをちょっともし教えれる機会が僕、こうやって用意して、いつもいただいてるんで、また来ていただければ一緒に頑張りたいなって思います。
ありがとうございます。ぜひともね、川口先生の授業を受けていただいて、山梨県で合格していただけると、
はい、
何回かね、合格者数で結構多数出てますので、
はい、ぜひともありがとうございます。
受験していただければと思います。
はい、いつからその講座ってあるんですか？
はい。
5月の13日の金曜日から、
はい、
全9日間の課程で、
はい、
最後9月30日まで。
うん、
全部金曜日で予定してくれて、は
い、で夜ね、19時からなんで、
そうですね、夜ですね、
日勤帯で働かれてる方もそこから受けれるかなみたいな、
はい、今日は一般社団法人ソーシャルサポート会の川口智久さんのお話をお伺いしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さらに説明で申し訳ありません。ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。